読売新聞。
4月17日の読売新聞音声ニュースです。財務省が17日発表した昨年度の貿易統計の速報値によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5兆8919億円の赤字でした。3年連続の貿易赤字ですが、高騰していた資源価格が下落して輸入額が減少したため、赤字額は過去最大だった一昨年度の22兆579億円から 73.3% 縮小しました。昨年度の輸入額は前年度と比べ 10.3% マイナスの108兆7901億円となり、3年ぶりに減少に転じました。オーストラリアなどからの石炭が 40.8% のマイナス、液化天然ガスが 31.7% の減少、サウジアラビアなどからの原油輸入が 18.4% のマイナスと、エネルギー関連の資源で減少が目立ちました。昨年度の為替レートは平均で1ドル143円79銭と、一昨年度の1ドル135円5銭から円安が進み、円建ての輸入額を押し上げましたが、その影響を上回るほど資源価格が下がりました。資源以外にも、医薬品が 18.1% の減少、半導体などの電子部品が 9.2% の減少などとなりました。次のニュースです。ドラッグストア大手のウェルシアホールディングスは17日、松本忠久社長65歳が、この日付で辞任したと発表しました。女性との不適切な関係が発覚したことを受け、松本氏から辞任届が提出されたとしています。発表によりますと、松本氏は私生活で不貞行為が判明し、会社側が16日、社長と取締役を辞任するよう勧告しました。ウェルシアは、このような事態が発生したことは誠に遺憾で、関係者に深くお詫び申し上げるとコメントを出しました。社長職は当面の間、空席になるということです。松本氏は2019年3月に社長に就任していました。ウェルシアは売上高でドラッグストア業界トップで、今年2月、業界2位のツルハホールディングスと経営統合の協議を開始することを発表しました。ウェルシアの親会社のイオンも17日、松本氏を執行役から解任しました。次のニュースです。日産自動車は、次世代電池の本命とされている全固体電池の試作用生産ラインを横浜工場に設け、来年3月に稼働させると16日、発表しました。2028年度までに、全固体電池を搭載した電気自動車の投入を目指します。足元では電気自動車の販売は伸び悩んでいますが、航続距離を飛躍的に伸ばす新たな技術の量産体制を確立して、巻き返しを図るということです。日産は16日、建設中の試作ラインを報道向けに公開しました。広さはおよそ1万平方メートルで、最大200人の従業員が働くことを想定します。年間の生産能力は、現状の電気自動車でおよそ2000台分に相当する最大100メガワット弱とする計画です。全固体電池は、電気自動車の航続距離を現状の2倍の1000キロ超に伸ばし、充電の時間も短縮できることから、次世代電池の本命とされています。次のニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長は16日に出席したイベントで、インフレ率が持続的に目標の 2% に向かっているとの確信を得るまでに予想以上に時間がかかりそうだと述べ、利下げの開始時期が先送りされる可能性を示唆しました。アメリカでは1月から3月の消費者物価指数の上昇率はいずれも市場予測を上回る結果となりました。雇用統計も非農業部門の就業者数の伸びが加速し、労働市場も堅調さを維持しています。パウエル議長は物価上昇率の低下については、今年に入ってからさらなる進展が見られていないと指摘しました。その上で、最近のデータは明らかに私たちに自信を与えていないと述べ、 高い水準の政策金利をより長く維持し、インフレ抑制効果を見極める必要性があるとの考えを示しました。次のニュースです。パリオリンピックの開幕まで17日で100日となりました。現地時間の7月26日午後7時30分に開始予定の開会式までの時間を刻むエッフェル塔前のカウントダウンクロックは残り100日と表示されました。大会組織委員会のエスタンゲ会長は16日、これからの100日は細部を詰める上で本当に大切な期間になる。我々が理想とする高いレベルで会場運営ができるように努めたいと意気込みを述べました。次のニュースです。イランによるイスラエル攻撃を受け、アメリカのイエレン財務長官は16日の記者会見で、制裁の行使に向けて同盟国と協力することをためらわないと述べ、数日中にイランへの追加制裁を発動する見通しを示しました。17日にアメリカで開かれる予定の G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議で協議する可能性があります。イエレン氏はイランの行動は地域の安定を脅かし、経済的波及を引き起こしかねないと指摘しました。さらに、イランへのテロ資金の供給を阻止するため、あらゆる選択肢を検討すると述べ、ウクライナへの侵略を続けるロシアに導入した原油の取引価格に上限を設ける措置などの枠組みを活用する可能性を示唆しました。G7 財務省中央銀行総裁会議ではイランへの追加制裁のほか、ロシアの凍結資産をウクライナ支援に活用するための議論も行われる見通しです。次のニュースです。自民党は16日開いた経済産業部会などの合同会議で、巨大 IT 企業を規制する新法案を了承しました。新法では、Apple や Google がスマートフォンのアプリストアを開放する義務などを守らなかった場合、公正取引委員会が国内対象分野の売上高の 20% を課徴金として課します。政府は月内にも閣議決定し、今国会での成立を目指します。現行の独占禁止法では、カルテルなどに課す基本的な課徴金の水準は 10% となっています。新法が定める違反行為に相当する排除型私的独占では 6% にとどまります。新法の課徴金はこれらを大きく上回る水準で違反を繰り返すと最大 30% に引き上げられます。次のニュースです。教科ごとに専門の教員が教える教科担任制を現在導入されている小学校の高学年から3年生や4年生の中学年へと拡大する案を文部科学省の中央教育審議会がまとめたことが分かりました。学級担任の負担を減らし、授業の質を向上させる狙いがあります。公立学校の教員の処遇改善などを検討している中央教育審議会の特別部会で19日、素案が示される見通しです。小学校の多くは学級担任がほぼ全ての教科を教えていますが、授業準備などの負担が大きく、長時間労働を常態化させているとの指摘がありました。そこで、文部科学省は2022年度から小学5年生と6年生に教科担任制を本格導入しており、今年度までに教員を3800人増員する計画も進めています。その一方で、小学校3年生や4年生でも社会や理科、外国語活動などの授業があることから、専門性のある教員を置くべきだとの声も出ていました。次のニュースです。僕らの7日間戦争などのベストセラーで、人気を博した作家の惣田治さんが4月8日、肺炎のため亡くなりました。95歳でした。惣田治さんはシナリオライターや雑誌編集者などを経て、水産業界を舞台にした国際サスペンス小説、未知海域で小説家としてデビューしました。この作品は1979年に直木賞候補にもなりました。子供向けの小説にも取り組み、子供たちと大人が対決する僕らの7日間戦争は中高生の間で人気となり、宮沢りえさんの主演で、 映画化もされたほか、2019年にはアニメ映画にもなりました。僕らの7日間戦争から始まる僕らシリーズは51作に上り、累計部数は2000万部を超えています。旧制中学時代に戦争を体験し、大人たちが戦後、アメリカに対する態度を一変させたことなどへの憤りが、ソーダ・オサムさんの作品の底辺にはありました。次のニュースです。熊による人身被害が多く発生している問題で、環境省は、計画的に捕獲して頭数を管理する、指定管理鳥獣に熊を追加したと16日発表しました。北海道のヒグマと本州のツキノワグマが対象で、絶滅の恐れがある四国は対象外としました。都道府県は、熊の捕獲や個体数調査などに国の交付金を活用できるようになります。指定管理鳥獣は鳥獣保護法に基づく制度で、これまで日本鹿とイノシシが対象でした。今後、都道府県は各自の熊捕獲計画に基づいて対策を進めることになります。環境省によりますと、昨年度の人身被害は、19の道府県で、死者6人を含む219人に上り、それまで最多だった2020年度の158人を大きく上回りました。北海道や東北地方などの知事らは去年11月、熊を指定管理鳥獣とすることや、対策への支援を国に要望していました。伊藤環境大臣は16日の閣議後記者会見で、熊の頭数管理を強化する考えを示す一方、人の生活圏への出没防止など、捕獲に偏らない対策を都道府県などに働きかけると述べました。以上、本日のニュースをお届けしました。